お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。今回から旧約聖書レビ記の学びに入ります。今回はレビ記全体のイントロダクションと全唱の捧げ物、そして全唱の生贄の規定というテーマで、レビ記1章1節から3節をお送りします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、いよいよレビ記書の学びに入りますが、レビ記はモーセによって書かれました。レビ記の中でイスラエルの子らはシナイ山で足踏みしていました。レビ記は地理的に同じ場所、神様が律法を与えられたシナイ山で始まり、シナイ山で終わります。レビ記は出エジプト記の続きとして、会見の天幕での礼拝の順序と規則を与えています。レビ記は礼拝に関する偉大な書物です。レビ記は、そして主は呼ばれたという意味のヘブル語の言葉で始まります。神様は今、会見の天幕へ移られ、そこから語られます。神様はもはやシナイ山から語られることはありません。そして神様は、会見の天幕で会うために人々を呼ばれます。神様は、彼らが自分のところにどのように来るべきか、そして神様の御前にどのように歩むべきかを彼らに語られます。教会を意味するギリシャ語のエクレシアという言葉は、呼び出された者たちという意味です。私たちは神様に特別に呼び出された者たちなのです。そのようにして神様は会見の天幕から語られ、人々がご自分のところに来るようにと願われます。今日、主イエスは私たちをご自分のもとへと呼ばれます。主はヨハネ10章27節で、私の羊は私の声を聞き分けますと言われます。ですから、レビ記には今日の私たちに素晴らしいメッセージがあるのです。また、レビ記は礼拝の本です。生贄、儀式、慣習、礼典、指示、洗い、集会、聖なる日、祭典、規定、そして警告が書かれています。これらすべての儀式は、霊的な真理を教えるために与えられました。このことについてパウロは次のように述べています。第一コリント10章11節。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。また、ローマ15章4節で次のようにも述べています。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは、聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。また、ペテロは旧約聖書には私たちのための真理が書かれていると言っています。第一ペテロ1章10節から12節。この救いについては、あなた方に対する恵みについて、預言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今や、それらのことは天から送られた聖霊によって、あなた方に福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。それは、御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。 レビ記は最も顕著な方法でキリストを明らかにし、今日の私たちのためのいくつかの素晴らしい指示をしています。今日の私たちにとっての礼拝は、もはや儀式によるものでも、一定の場所でなければならないものでもありません。イスラエルの人々は式典を取り行い、儀式を持ったことは覚えておられるでしょうが、イエス様はサマリアの井戸端で一人の女性に言われました。ヨハネ4章21節から24節。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。レビ記の趣旨は、エホバに対する清さです。この書物のメッセージには、二つの局面があります。まず第一の局面は、レビ記は、神様に至る道は生贄であると教えます。レビ記では、贖いという言葉が45回使われています。贖いとは、覆うということです。お牛やヤギの血は実際に罪を取り除きはしません。キリストが来て、すべての罪を取り除かれるまで動物の血が罪を覆ったのです。パウロがローマ人への手紙3章25節で言っているのはこのことです。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自分の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。今まで犯されてきた罪とは、旧約聖書の中の罪です。お分かりの通り、神様は、お牛やヤギの血を罪の最終的な代価としては受け取られたことはありません。でも神様は血が流されることを義務付けられました。それはキリストが来られるまでの罪の覆いだったのです。言い換えれば、神様は旧約聖書ではクレジットで救ってくださったのです。過去においても、現在においても、未来においても、イエス様はすべてを支払われたのです。贖いを扱ったレビ記の鍵となる説の一つは、レビ記17章11節です。そこには次のように書かれています。なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。神様への道は生贄によるものであり、血を流すことなしには罪の赦免はありません。二つ目の局面は、レビ記は聖火によって神様と共に歩むことを教えています。レビ記には聖、ホーリネスという言葉が87回使われています。レビ記20章26節には次のように書かれています。あなた方は私にとって聖なるものとなる。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと国々の民から選り分けたからである。神様はご自分の民の生活のすべてに関わる食事、社会生活、毎日の詳細を左右する厳格な法律を与えられました。これらの法律には、今日の神様の民に対するもっと素晴らしい霊的な適用があります。だからこそ私たちはレビ記を学ぶべきなのです。ご存知の通り、今日の罪人が神様に近づく道は、キリストが流された血潮を通して確保されているのです。ヘブル人への手紙の著者はそのことをこのように述べています。ヘブル人への手紙9章25節から26節。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、 キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。もしも神様を喜び、礼拝するべきであるのなら、キリストの血潮によって贖われた人たちは、聖なる生涯を生きなければなりません。新約聖書ヘブル人の手紙13章20節から21節には、次のように書かれています。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより、御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについて、あなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光が、よよ限りなくありますように。アーメン。新約聖書の光の中で内容を見ていくときに、レビ記は素晴らしい書物です。まず1章から7章では、レビ記の最初に出てくる5つの捧げ物は、はっきりしたクリスタルに刻まれたキリストの浮き彫りのようです。これらの捧げ物は、主の本質的なご人格を掘り下げ、主の死を詳細に描写します。続いて8章から10章では、祭司の性別を見ると、クリスチャンの性別に関する私たちの考え方がいかに薄っぺらで不十分かがわかります。11章では神様がご自分の民のために備えられた食事は衛生的で健康によく、私たちの魂のための霊的な糧をたくさん含んでいます。12章では母性に注目が向けられていることは、神様が女性をどう考えていらっしゃるのかのさらなる例です。13章から15章では、礼拝の本であるレビ記の中心部に、ツァラートとその治療のことが長々と書かれていることには注目しなければなりません。なぜこんなにツァラートにページが割かれているのでしょうか。聖書に対して慈悲深い洞察を与えられた人々は、ここに一つの罪の型と、神様との関係において、罪が人に汚れを与える影響について書かれてあることを発見しました。ツァラートに侵された人の清めは、キリストの死と蘇りによって成就するのですが、とても不思議な2羽の鳥の生贄によってそれが予表されています。もしあなたや私が、この世の罪の汚れから逃れようとするなら、私たちはキリストの死と蘇りについてたくさんのことを知り、私たちの人生への適応を知る必要がありますとマギー博士は述べています。また16章では、大いなる贖いの日は省略なしのキリストの犠牲の描写です。17章では、会見の天幕にある全焼の生贄の祭壇の重要性は、キリストの十字架の本質的な象徴を際立たせています。さらに18章から22章では、この教えの本において、神様の民の日常生活の細かい詳細に関して強調されていますが、それは神様がどれほど人間の家族がご自分と関わることを意図しておられるかを明らかにしています。神様は、あなたのビジネスに、家庭生活に、そして社会生活に関わりたいのです。神様を私たちの生活から締め出さないように気をつけなければなりません。23節では、祭りのリストは、どんな時にも適用する神様のご計画の予言的なプログラムを供給しています。そして24章から27章では、パレスチナの地を支配している法律は、その地の多様な歴史の解釈と、将来の重要性への洞察を供給します。レビ記には多くの予言が記されています。ここから永遠の先へと、 イスラエル民族と約束の地が絡み合わされ織り込まれています。さて、いよいよ本文に入りますが、一章には全章の捧げ物、全章の生贄の規定、儀式、そしてその理由について書かれています。全章の捧げ物は人間にとって最古のものとして知られています。アベルもノアもアブラハムもこの捧げ物を捧げました。すべての捧げ物は神中の祭壇で捧げられましたが、全焼の捧げ物が捧げられたので、神中の祭壇は全焼の祭壇とも呼ばれました。この捧げ物から付けられた名前です。この捧げ物が5つのうちの最初に記録されているのは、目立つことと優先順位のためです。この捧げ物は、深さにおいても、死という点においても、キリストを表しています。人はこの捧げ物の完全な意味を探ることはできません。なぜなら、この捧げ物は、私たちの前に、神様がキリストのうちに見ておられるものを置くからです。私たちは、神様が見られるように完全に見ることはできません。ここに聖霊様だけにしか示すことができない底知れぬ神秘があります。全焼の生贄はキリストのご人格を示します。主は私たちの身代わりです。パウロはこのことをエペソ人への手紙5章2節で明らかにしています。エペソ5章2節また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。さて、レビ記1章1節。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。神様は会見の天幕からモーセを呼ばれました。神様はもう10回を与えられた時のように、雷と稲妻を持って、シナイ山のてっぺんから語ってはおられません。ここでは神様は会見の天幕から和解のためにモーセを呼ばれます。主はモーセを呼び寄せ、とここに書かれていますが、神様の召しは神様の声を聞く人たちのためです。神様は今日、神様と和解させようとして人々を呼ばれています。教会は呼び出された者たちの集まりで、彼らは呼び出されたので選ばれているのです。第一コリント1章22節から24節。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。呼び出された者というのは、聞いているだけのものを意味するのではありません。聞いて応答するものを意味します。どうでしょうか。あなたは主が呼ばれるのを聞き、それに応答されているでしょうか。続いて2節。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。ここには誰でもと書かれていますが、誰でも望む者は来てよいことを意味します。3節。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを彼が主の前に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。ここには、それを彼が主の前に受け入れられるために、 会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならないと書かれていますが、英語の訳では、彼は自分の自由意志で捧げなければならないと訳されています。もしもあなたがあくまでもあなたの自由意志でそう選ぶなら、誰でもキリストのもとに来ることができるのです。前書の生贄には二つの種類の動物が使われました。それは牛と羊です。野生の猛獣は除外されました。肉食獣はどの生贄として捧げることも禁じられています。他の動物を殺して生きている動物は、ご自分の命を多くの人のための代価として与えるために来られたキリストを示すことは絶対にできません。さらなる制限は、動物は清い動物で家畜でなければならないことです。狩りをして捕まえることはできませんでした。飼い主にとって価値があり、大切なものだけが捧げられました。なぜなら、そのことがキリストをあらかじめ示すからです。神様はご自分の御子を惜しまれませんでした。キリストは十字架で苦しまれましたが、父なる神様は天で苦しまれました。最後の制限は、動物が人に従順なものであることを示します。キリストは従順なしもべでした。主は仕えるために来られ、死に至るまで従順でした。全焼の捧げ物は、レビ記の時まで書かれている捧げ物で、神様に近づきたいと願う者によって捧げられた唯一の捧げ物です。全焼の生贄は、ヘブル語で、オラーと呼ばれ、立ち上る者という意味があります。全焼の生贄は、祭壇の上で焼き尽くされ、灰以外は何も残りませんでした。この全焼の生贄は、神様がキリストのうちに見ておられるものであることを示します。パウロがエペソ人への手紙5章2節で、キリストはご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたと述べています。ここレビ記1章では、9節、13節、17節に生贄は主へのなだめの香りの火による捧げ物であると書かれています。神様がキリストのうちに見ておられるのはこのことです。それはあなたや私が主のうちに見るものではないかもしれません。神様が主のうちに見られるものであり、それだけが大切なことなのです。神様はイエス様があなたの罪と私の罪のためになさったことに満足したと言っておられます。神様はイエス様があなたのために罪の代価を全部支払われたこと。そしてもしあなたが主に信頼を置くなら、主はあなたを完全に救うことがおできになることに満足しておられます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はレビ記全体のイントロダクションと、全焼の捧げ物、全焼の生贄の規定というテーマで、レビ記一章一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記一章四節から十七節、全焼の生贄の規定その二、全焼の生贄の儀式その理由その定めというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。